江東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第216回目の放送です。この番組では江東区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。6月の10日に江東区議会の令和8年度第2回定例会が開会しました。今回の定例会初日の本会議に先立ちまして、私は全国市議会議長会より区議会議員15年表彰をいただきました。2011年の初当選以来4期15年となりました。ここまで活動を続けてこられたのは地域の皆さんをはじめ支えてくださった多くの皆様のおかげです。ありがとうございます。お祝いのメッセージなどもたくさんいただきまして本当に嬉しかったです。さて、今回の本会議では2日間にわたって一般質問が行われました。私が所属をしております江東新時代の会からは吉田要議員と中島雄太郎議員が登壇をして、行財政運営ですとか、地域福祉、子育て、データセンター問題など江東区で今話題になっている重要課題について質問が行われました。他の会派の議員もですね、私のですね、問題意識と重なるものも非常に多くてですね、共感をしながら聞いていました。そして本会議の翌日には補正予算が審査をされました。今回のほぼ週刊あやこカフェラジオでは補正予算の概要と私が行った総括質疑についてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、令和8年度一般会計補正予算の概要についてご紹介をします。今回の補正予算額は20億5500万円になります。内容としては物価高騰対策や高齢者支援、子ども教育環境の整備、そして公共工事への対応などが盛り込まれています。主な事業としてはプレミアム付き区内共通商品券のデジタルの追加発行ですとか、エネルギー価格高騰対策補助金の拡充、低所得世帯等のエアコン購入費の助成、高齢者のスマートフォン購入費用の助成、民生児童委員の活動費の増額、エデュケーションアシスタントの追加配置、豊洲小学校の地下鉄工事に伴う代替工程の整備などになります。私は今回はですね、主に5項目について質問しましたので、バジマに紹介していきたいと思います。まず1点目は今回の補正予算の位置づけについてです。私は今回の補正予算をどのような考え方で編成をしたのか、今後の補正予算編成の考え方について質問をしました。からの答弁では物価高騰下への支援の強化ですとか、区民の安心安全な暮らしを支える施策を速やかに実施するために編成したといった説明がありました。また国の重点支援地方交付金を活用するとともに、今後も社会経済情勢を見ながら令和7年度決算で生じた財源の活用なども含めて検討していくという答弁がありました。続いて2点目の質問は、工事費高騰への対応についてになります。今回の補正予算では、最近のですね、労務単価上昇ですとか、物価高騰などによる工事費増加の対応として約1億6000万円が計上をされています。私は今後の公共工事への影響や入札不調対策、たくさん入札の不調が起こっていて、公共工事がですね、延期したりということが相次いでおりますので、それについて質問をしました。区の答弁としては、建設業界の人手不足などによって、江東区でも入札不調が発生しているという説明がありました。で、対策としては、発注時期の平準化ですとか、翌年度の工事について事前公表をする、そしてですね、業界の団体との意見交換などを進めていくといったことになります。そしてですね、学校改築ですとか、地下鉄8号線の延伸事業なども江東区では控えておりますので、工事の遅れが区民生活に影響しないように、引き続き注視をしていきたいと思います。で、3点目の質問としては、高齢者のスマートフォン購入費の助成についてです。江東区では、東京都のですね、補助制度を活用して、これまでスマートフォンを持っていなかった高齢者を対象に購入費の一部を助成をすることをですね、今回補正予算で計上しています。私は、この事業の効果ですとか、デジタル活用支援、そして最近流行っております特殊詐欺対策、 AI の活用などの研修などについて質問をしました。区としてはですね、スマートフォンの利用促進によってデジタルデバイドを解消するだけではなくて、行政サービスですとか、各種ポイント事業、東京都ですとか、江東区などでもありますので、この活用など生活質の向上につなげたいといった説明がありました。また江東区ではスマートフォン教室や相談会を実施しておりまして、全講座で、特殊詐欺対策の注意喚起も行っているということでした。そして、AI などの最新技術の対応については、今後の普及状況や、高齢者のニーズを見ながら実施をするかどうか検討していくといった答弁になりました。購入支援をするだけではなくて、その安心安全に活用できる環境づくりをも必要だというふうに思っておりますので、こちらについてもですね、まだ積極的に提案をしていきたいと思います。で、4点目の質問ですけれども、民生児童院の活動費の増額になります。今回のですね、補正予算で民生院の活動費が、月額1万円から3万円増額されます。私は期待する効果ですとか、民生院の担い手が不足していることについての対策、そして、DX などを使って民生児童院の負担軽減をしていくことが必要なのではないかといった質問をしました。で、区からは、地域活動や研修への活用を期待しているといった答弁がありました。一方で、現在民生児童院は定員332名に対して258名ということで、充足率が 77.7%、8割を切っております。また LINE による情報提供やウェブでの活動報告、オンライン研修を進めているほか、令和8年10月からは、全委員にですね、公用のスマートフォンを貸与する予定ということでした。民生児童院の皆さんは、地域福祉を支える大切な役割になっていらっしゃいますので、活動しやすい環境づくりをさらに進めてほしいというふうに要望をさせていただきました。そして最後の質問は、地元の豊洲小学校の代替校庭の整備についてになります。地下鉄8号線の豊洲住吉間の延伸工事に伴って、豊洲小学校の校庭の一部の部分の掘削工事がありますので、校庭が使えなくなるということで、代替校庭、代わりの校庭を整備するというものです。私はその校庭の整備スケジュールや学校地域への影響、ゴムチップ舗装の採用理由や費用負担について質問をしました。区からはその代替の工程は令和8年度中に整備をして、令和9年度から13年度までの5年間使用する予定という説明がありました。また、豊洲小学校ではもともと改修工事に伴ってゴムチップ舗装を予定をしていたので、その代わりになる代替工程でも同等の教育環境を整備確保する観点からゴムチップを採用したということです。そして費用負担については、機能向上分のゴムチップ舗装のみ区が負担して、本工程についてはメトロが負担をすること、そして5年経ってですね、本工程に復旧するときについては東京メトロがゴムチップ舗装を含めて復旧費用をすべて負担をするということも確認ができました。今回の補正予算ですけれども、物価高騰対策に加えて、人材確保や地域福祉、DX、教育環境の維持など、幅広い課題への対応が盛り込まれております。今後もですね、予算が適切に執行されるかどうかというところと、今後発生をしてくる追加支援策などを注視していきたいと思います。今回の放送の内容ですけれども、質問内容の紹介に漫画風の図解を作って資料を作ってみました。詳しくは YouTube のスライド画面ですとか、ノートなどに掲載をしますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。ほぼ週刊あやこカフェラジオ第216回目の放送はいかがでしたでしょうか。また次回お会いしましょう。江東区議会議員鈴木あやこでした。